この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも大和接骨院長杉です。
どうもポッドキャスター兼患者の徳松剛史です。
おそっす。
はい、ということでこの番組はですね、高校時代の同級生である私と杉がですね、高校時代やってた漫画の貸し借りをね、このアラフィフになった今もう一回やってみようじゃないかと、そういった番組になっているんですが、まあ高校時代とね、唯一違うところといえば、高校の時ね、教室で貸し借りしてた漫画の貸し借りではなく、はい、次の今経営する大和接骨院の本棚から漫画をお借りすると、まあその点だけはね変わったということで、はい。まあ気持ち的にはね、高校の時の教室は何も変わってないんですが、
メンタルは全く変わってないですね。はい、アラフィフになった今。
アラフィフになった変わらんなと思いながら ね
毎週、
こんな変わらないんだ、
毎回
こんなに変わらないんだと思いながらやってますが、
はい、
まあありがたい限りでございますが、はい、今回もう何冊目ですか。
次今回で74冊目ですね。
74冊。
はい。まあ、74作品目ってことですね、言っちゃうと。あ、まあ、でもラーメンマンとか被ってるか、
うん。まあまあまあ。まあけど少なくともこのように漫画って74作以上あるってことですよね。
そりゃそうやろ。
いっぱいありますね。
いっぱいあるね。
まだまだ。
まだ見ぬ漫画に出会いたい。
まあそうですね。で、まあ、紹介する前にちょっと、今週ふと思ったことですけど、まあ、本当に、改めて僕の人生は漫画に助けられてるなと。
おう、例えば？
やっぱりなんかこう気持ち的にね、はいはいはい、ちょっとこう、まあ、現実問題とぶつかった時に、
現実逃避じゃん。
やっぱりルーキーズの漫画を読めば、
いや、ルーキーズさ、俺ちょっとダメ出
ししたい。
ダメ出ししたい。だって、めちゃくちゃ甲子園って分厚い壁なのに。
いや、そうですね。
あんなちょろっと練習しちゃったら勝てるわけねえだろ。
いや、俺が勇気もらったっつってんだから、うん。まあ、だからそこがいいとこですよ。ね、ちょっと前までグレてた、ね、学生が、急に、ね、
公式野球そんな甘くないぞ。
急に構成して甲子園行ける、これが漫画ですから。はい。
しかもまた髪型。まあ、コウエレンにどしかられるよ。
まあ、いろいろ勇気をいただいている漫画でございますが、はい。まあ、あと、やっぱ僕らが、ね、勇気をもらってるといえば、はい、聞いてる方からの、応援メッセージということで、
はいはい。
ちょっとここ1、2回サボっていました。
いや、もうちょっとサボってますね。
あ、そうですか。
あのね、うちの接骨院のも多分今やヘビーリスナーですね。
そうですね。サボってい
た、サボ大工さん。
サボ大工さんのコメントということで。
ごめんなさい、ちょっと読み上げれなくて、はい。ちょっと毎回本当は読み上げないといけないんですけど。
もちろんね。
ちょっと読ませていただいてます。
心の中で。
はい、もうしっかり。
個人的には読ませていただいてますけれど。
はい。ちょっと紹介させてもらってます。はい。前回の、あかね話、トモプーカーですね。
トモプーカーですね。
の、コメント。
はい。
はい。サボ大工さんより、トモプーさん、ジョジョ会じゃない。オープニングの杉院長の入りよかった。この後終始空回ってたのがポイントでしたね。
なるほど。
はい。落語はテーマの漫画だから、
ミニコントね、
はい。プロの落語プロモーター、トモプーさんを呼んで、業界の闇でもお話しするのかと思いきや、取り上げた作品ガンムシでの進行通常運転で安心しました。
なるほど。
2巻まで読んでみましたが、登場人物の表情豊かで、うん、構図も工夫されていて、
うん、
声色の内再生されて、
うん、
アニメ化した時の声優さん大変だなと思いました。
なるほどね。
自分も古い徒弟制度にて修行してきたので、うん、共感することもあります。
なるほど。
徳松流コンビニ道みたいな話も面白そう。
お
ー。徳松の芸人時代のお話も興味深いです。
あらら、はい。
2026年にはアニメ化するみたいで楽しみですね。
うん。
トモプーさん、ジョジョ以外でも時々参加してほしいですね。
うん。
次回も楽しみにしております。それではご無礼します。
ありがとうござい
ます。
ありがとうございます。
サボ大工さん、
いつも。うん、
まあ、あれですよね。多分サボ大工さん、徒弟制度って言うとね、なんか刀鍛冶の修行者みたいなんで。
ああ、なるほど。
10年無休らしいですよ。
は
ぁ。10年無休って。
すごいですね。
今の令和のもう、なんか労働基準法とかもう完無視ですよね。
フレーズとしてはポップですけどね。10年。
10年無休。
なんか。無休みたいな感じですけど、はい、まあ、そう厳しい世界も知ってたり、はい、まあそういう意味では前回のね、落語の世界っていうのは、ね。
まあ厳しいですよね。
厳しい世界みたいな話しましたが、ね、
はい、
なんかですね、
はい、
僕が知る限り、
はい、
なかなかまあ落語の世界も刀鍛冶の世界もなかなか過酷な環境だと思うんですが、今回の作品の主人公も、
はい、
なかなか過酷な
過酷ですね。
過酷な環境の中で育った方が主人公という作品でございますが、はい、じゃあ、杉院長、紹介をお願いいたします。
はい、接骨院の本だな、第74冊目。
お
原作、
うん、
浜田豪天先生。
ほう
作画、
はい、
瀬下武先生で、
はい、
平和の国の島崎。
あ平和の国の島崎。
はい。
あなるほどね。あまあちょっとタイトルだけ聞くとね。
いやすごい作品ですよ、これも本当。あ、で、ちなみに掲載雑誌は週刊モーニングですね。うん、まあ割とコンビニとかでも、ね、読めますよね、モーニングはね。
まあまあ、
珍しいですよね。講、ねはい、談社です。
はい、はい、はい。まあ、高校出たぐらいあたりから手を出すスピリッツとモーニング。
そうですね。はい、あと、ヤンジャン
まあ、そうですね、うん。あの、ジャンプマガジンからの卒業ということで。
うん、ああ、そういうことね。
はい。
いや、でも、ヤンマガとヤンジャンもあるじゃん。
まあ、そうですね。うん、ああ、なるほど、うん。モーニングで掲載中の作品ということで、一体どういった作品なんでしょうか。
ね。
はい。
よく、そのネットの批評では、
ほう。
ソルジャー版ファブルって呼ばれてるんですね。
あ、なるほど。はい、まあ僕、そこは、ちょっと感じたというか、はい、ファブル味は感じました。はい、
そうですね。
まあそこの爽快さ、あ
うん、
まあ僕、ほんとしつこくて申し訳ないんですけれど、はい、もう全部高校、中学で記憶が止まってるんで、やっぱり、トランクスがフリーザのお父さんを一撃で倒した時の爽快感というのは、やっぱりファブルにも、今回の平和の国の島崎にも、
どこにあるの？トランクスミーどこにあるの？
継承してるなっていう、あの時の、なんていうんだ、
どういうこと？
やっぱ衝撃とか、やっぱりなんだろう、読んでる時のなんか爽快感みたいのは、忘れられない。
共通項は見当たらないんだけど。
あ、そうですか？いや、だって、ずこうあっさり倒す感じの、
あ、つまり、その、強敵を、まあ、瞬殺しちゃうっていうこと、う
ん、まあまあまあ、現代で言うとワンパンマン。ワンパンマン。
チートってことね。チートさを感じるってことね。
はい。
確かに、まあ、チートさはあるね。リアルなチートさね。
うん、リアルなチートさのある。
はい、はい。
まあけど、前回の話だと、
はい、
なんか漫画アシスタントやってるとか。
そうです、そうです。島崎さん、まあ、島崎慎吾っていう名前の男が主人公なんですよ。
は
い。
だからまあ、そういう意味ではちょっとなんかファブル、ね、殺し屋の。
いや、めっちゃ共通項ありますよね。
いや、ないでしょう。
ファブルはまあデザイナーですけどね。
ああ、そうか、
デザイン事務所。
ああ、そういうことか。
タコさんの、タコちゃん、タコちゃんの。
じゃあ、ただの、はい、漫画アシスタントの人ではないと。
あ、そう。カフェでも働いてます。
カフェでも。
喫茶店ですね。レトロな。ね。ルパソっていう、まあ、昭和感あふれる。
ルパンじゃなくて。
ルパソ。
ルパソ。
なぜかルパソなんですよ。
なるほど。
そう。うんうん、
ルパソで、
働いて
喫茶店 で、
働きながら、
まあ、コーヒーをね、ドリップするのに、悪戦苦闘したりしたり、うん、まあね、消しゴム、ペン入れした原稿を消しゴムかけることに、うん、ね、一喜一憂したりしながらも、もう一個顔があると。
はい。
なるほど。
はい、
そういったことですね。
はい。
まあなんかね、まあ漫画アシスタントとコーヒーだけ聞けば、平和な漫画、まさに平和の国の島崎さんのお話って感じですけれど、はい、うん、もう一個ある
側面ですか？
側面ってどういう？
元テロリストです。
テロリスト。
はい。
あ、なるほど。
しかもただのテロリストじゃなくて、もう幼少期より特殊訓練を積んだ、
はい、
もう特殊なもう、
なるほどね、
超強い超 S 級 SS ランクの戦闘員です。
あ、そうですか。
はい。
サイバーリョーね。
いや、もっとすごいな。
もっと
すごい、うん。あ、サイバリオとの戦いも見てみたいね。島崎さんとの。
ああ、そうなんですか。
う
ん、
そう。
あ、じゃあ、要するに、幼少時代を平和じゃない国で育った島崎さん。
そう。そう、まあ、ちょっと、島崎さんの、プロローグというか、
はい、
履歴を、説明すると。
漫画の話ですよ、ね。
漫画の話です。はい。
大丈夫です。
大丈夫です。大丈夫です。
はいはい、
結構裕福な家庭に育ったんですよね。で、お父さんが、まあ、そのフランスに単身赴任してて、お母さんと、まあ、暮らしてたんですよ。
まあ、その時点で。
多分、小学生低学年ぐらいだと思うんですけど。
裕福ですね。
9歳とかだったかな、確か。
はい。
で、まあ、結構その、お母さんもすごい愛情深い方で、
うん、まあ、あとなんか教育熱心だったみたいなエピソードもありますよね。
そうそうそう。で、ある日、まあ、その、父さんに会いにね、フランスに行こうとするんですよ、日本から。
うんうんうんうん、
あの、飛行機に乗ってね。
はい。
そしたら、その飛行機がですね、
はい、
LEL っていう、
はい、
通称、経済解放同盟っていう、
テロリスト
組織、
ね、
もう全世界に、はい、まあ、拠点を持ってたり、
はい、
もうその政治の中枢にね、潜んでたりする、まあ、はい、ショッカーみたいな奴らですよ、本当。
なるほど。
にハイジャックされちゃうんですよ、旅客機が。
なるほど。
で、まあ、その、まあ、全員動くなみたいな感じでやったときに、はい、まあ、その、ちょっとなんか暴れた客がいて、
うん、
で、まあ、発砲するんですよね、そのテロリストが。うんうん、じゃ流れ弾がお父さんの、お母さんの脳天にぶち当たって、お母さん死んじゃうんですよ。
あらあら。
で、その後島崎は、まあ、そのハイジャックされた旅客機の、
うん、
乗客ごと、うん、まあ、誘拐されちゃうんですよね。
はい、
で、まあ、それぞれその乗客は、例えばその LEL の人質だったり、うん、まあ、だから政府との交渉だったりに使われるんですけど、年端も行かない子供たちは、さらに過酷な、
はい、
環境へこう、導かれちゃうんですよね。まあ、なんでかっていうと、まあ、小さい子って、
はい、
まあ、その、洗脳がしやすいですよね、まず。
なるほど、まだね、いろいろ、右も左も分かんなかったりしますからね。
そうそうそう。で、そこですごい洗脳をして、
はい、
まあ、結局少年兵育てるんですよね。
あ、
まあ、言っちゃうともう、戦闘マシーン育てるわけですよ。
なるほど。
はい。
キンダーハイムですね。
キンダーハイム。あ、それって。
モンスター。
モンスターね。
はい、あれスピリッツかな。はい、ビッグコミックですね。
うん、はい。まあ、そういう感じですね。
なるほど。
うん、で、まあ、そこで LEL のもう凄腕の戦闘員になって、もう 全世界を股にかけて破壊活動をしてたっていう島崎。ただ島崎はやっぱりその中でもお母さんの作ってくれた、あ、お母さんがそう作ってくれたなんかおやつの味だ、日本の味ですよね、を思い出しながらいつか脱出してやろうという思いは胸に秘めてたんですよ。
ああ、なるほど。
そうで、アジアでの破壊活動があった時に脱出するんですよね。
うん、
で、港から日本行きの、
うん、
船に、密航して、
はい、
で、
そっから逃げ出す。
そうそう、ね、日本沖15キロぐらいの時に、もう船からドボンってやって、ね、泳いで日本に、はい、日本海側にたどり着くんですよ。
はい、で、密航した後の話も、まあ、ちょっと。
箱話みたいな感じで、断片的な感じで語られるんですけど、まあ、あれもまた仲いいっすよね。なんかちょっと、トラさんみたいな感じでね。
出てきますしね。はい、
トラさんか。
まあ、あとなんでしょうね。寄生獣のあの新一が後藤から逃れた時感もありつつ、
光代さんね、
光代さんとの出会いもね、
こっちはトメさんだったかな。
水と平和なんてただに決まってんでしょ、バカかみたいな。光代さん身もある人との出会いとか、まあいろいろあるんですけれど、
あれもね、
まあ物語のスタートとしては、まあもうその日本に逃れて、
平和な国っていうのは日本のことなんですよね。はい、
日常に逃れてからスタートして、
そうです。はい、
まあ、エピローグとしてそこら辺も描かれて、
プロローグね、
うん、はい、
エピローグ終わっちゃってんじゃないか、
終わっちゃってるんですね。プロローグとして、
そうで、島崎と同じように、はい、LEL から、
はい、
まあ、脱出した戦闘員の人たちが、
うん、そうですね、
コロニーを作ってるんですよ。
はい、コロニー。
で、そうで、まあ、みんなで共同生活して、
一番好きなやつね。
え、好きなんですか？
一番好き。
あ、怖いわ。あれミノカモでコロニー作ってるんです
か？コロニー今作
ってますよね。
はい、はい、
大丈夫。
元傭兵は一人もいないですよ。元傭兵みたいな見た目の人はいますけれど、はい。なるほど。ああ、いいですね。アンダー忍者のあのアパート見もありますし。
そうですね、はい。で、結局、そう、いろんな戦闘員の、元戦闘員の形がいて、うん、まあ、全員日本人なんですよ、もともと。だから、だけど、やっぱり、長い間、海外で生活してたから、
うん、
で、島崎さんも、小学校多分だから低学年で、
うん、
日本の義務教育は終わっちゃってるから、
はい、
漢字が読めなかったりとか ね、
まあ、ね、
日本語はちょっと若干片言なんですよ。
はいはいはい、
で、まあ、風貌は日本人なんですけど、
うん、
日本語下手だから、まあ、初見の人にはね、あなた外国の方みたいな感じで言われちゃうんですよね。
ね、だからまあ、その、島崎さんの仲間もいるんだけれど、まあ、やっぱり共通の願いとしては、もうこの平和な国日本で普通の生活を送っていきたいという願いがね。
そう、願いがあるんですけども。
あるんですけども。
LEL がね、それを許さないんですよ。
なるほど。
LEL は、日本にもいっぱい支部があって、もう全員のね、動きとかをね、やっぱ補足して、
はい、
で、まあこう、やっぱり脱走兵なんで、
そうですね。
まあ、粛清しようとするんですよ。
はい、
で、まあ、そこを、やっぱり日本の政府、公安の人たちが一応守るっていう図式もありますね。
なるほど。
だから、三勢力ですよね。
そうですね。
日本政府の公安と、はい、LEL と、島崎さんたちの、その、LEL から脱走した戦闘員たちの、まあ、三つの勢力があるみたいな。
その脱走した人たちを公安も、危険分子とは見ながらも、
まあ、平和に暮らしてほしいみたいな。サポート、めちゃくちゃサポートしてるんですよね。
構成して、まあ、普通の生活に戻してあげたいという、
願いはある。
願いもあってね。
そう。
はい。 まあまあそういった中での、はい、まあ、島崎さんが、まあ、この一般社会でどう生活していくかみたいな部分を描かれた、はい、
そうそう、で、まあ、最初にその、絵が好きなんでね、島崎さん、
はい、
その寮長っていうね、そのコロニーの、はい、まとめ役のおじさんがいるんですけど、うん、まあ、その人の紹介で漫画アシスタントのね、仕事をするんですよね、で、そこに、かおりさんっていう別のアシスタントがいて、
はい、
で、かおりさんの紹介で、もっと別の仕事をしたいっていう島崎さんに、で、自分の実家のカフェの仕事を紹介するっていう流れなんですよ。
それがルパソ
ー。そう、ルパソー、
はい、
うん。
ルパンではなく、ルパソーという。ああ、そうですか。
はい。っていう流れですね。
だから、まあ、なんでしょうね。まあ、もちろん内容もそうなんですけれど、まあ、改めて、まあ、僕は海外とかね、はいはいはい、行ったことないんで、はい、まあ、人から行ったことある人からのお話とかですけれど、はいはいはい、やっぱりみんなが口揃えて言うのが、はい、日本ほどいい国はないと。
間違いないですね。
やっぱりそうやって、
うん、国ガチャ SSS ですよ。
私は聞くので、うん、だからまあそういった意味で、まあ、この日本でね、まあ、その真面目な話ですけれど、はいはい、この幸せな国にもかかわらず、まあいろんなね、精神的な闇の問題とか。
島崎さんの？
いや、この日本っていう国が。
まあ、自殺が多いとかってことね。
自殺が多いとか、やっぱり平和である、幸福であるという国の一面、なんかこの幸福度という部分で満たされない、まあちょっと性質があるっていう部分に。
東横キッズたちのことか。
まあまあ、だから、じゃあそれをね、まあ簡単にわがままであるって捉えるっていうことは簡単なので、
うん、
ね、平和ボケとかね、そうではなく、やっぱ改めてこの平和の国の島崎さんを読んで、
ああ島崎さんじゃなくて島崎ね、
島崎を読んで改めて、あ、私たちは恵まれてるんだなと。
いや本当ですよね。
平和なんだなっていう部分を僕は感じる作品だってになったらいいなと思います ね、
そうですね。
だからまあちょっとなんか、わあなんか日本やだなーなんて思ってる方がね、うん、もし聞いてる方でいたら一度ちょっと読んでいただきたいなと。
はい、で島崎さんはめちゃくちゃ強くて、はい、さっき言ったように LEL のね、特殊戦闘員だったんで、うん、はい、あの LEL と敵対するその例えば舞台とかにからすると、
はい、
もう恐怖の対象だったんですよ。
そうですね。
で、そのよく言われてたのが、
はい、
頬に傷なる LEL の日本人が、うん、半径100メートル以内に現れたら、うん、生存率は 2%。
2%。
コードネーム、ネブローって呼ばれてたんですよ。あ、ネブロー、キリって意味なんですよ。
キリって意味。だから、
ラテン語なのかな、これ。うん。
だからもう、
生存率 2%、98% 死ぬってことですよ、うん。エンカウントしたら、島崎さんと。
だからまあ、キリですよ。キリっていうぐらいですから、やっぱり、その、どこにいるのかわからない。気づいたら。
もうやられてる。
やられてる。
サイレントキリングですよね。
なるほど。じゃあまあ、とにかく、そのテロ、組織からも恐れられる存在であると。
あ、まあ、テロ組織から、だから各国の、その、諜報部からってことですね。
もう恐れられている、うん、まあ、一流の傭兵であると。
はい、
もっとね、
うん。
はい。あと、これもう一個、はい、ちょっと切ないのが、
はい、
第1話から、
はいはいはい、
その島崎が戦場に戻るまであと何日という。
そうなんですよ。そうなんですよ。カウントダウンが ね、
100日後に死ぬワニ方式で、あるんですよ。
だんだんね、迫ってきちゃってるんですよ。最初300日くらいだったんですよね。
戻るのかよと。
そう。でもそれもいろいろな、憶測があって、やっぱりこの、憶測っていうか、まあ、その、しょうがない側面があって、はい、やっぱ島崎さんの戦闘力が規格外だから、やっぱ日本政府が、はい、対 LEL 用の戦闘員として欲しがるんですよね。
なるほどね。だからやっぱりこう一般人にしとくにはもったいな い,
とい、うん、だけどやっぱりコロニーの人たちはもう許さんぞっつって
ほっといてあげてよ、
絶対許さんぞっつって言ってるんですよ。
島崎さんをほっといてあげてよ、
本当だよね。
なるほど、なるほどね。だからやっぱりこう話の節目節目であと何日っていう日にちがどんどん減ってくんですけど、うん、
はい、
あれが島崎さんの日常が輝けば輝くほど
切ないですよね。切ない、本当に、
まあ、そういった、うん、まあ、こう形式で、そう、
なんか本当に僕たちがもう感動することすら忘れちゃった、
うん、
何気ない日常が島崎さんにとっては本当新鮮で、
どうなん
ですか、なんか気づきっていうかね。
いやこれは、ね、
感動ですよね、本当。
いやこれはね、まあ、僕も もう本当にそう思います、うん、もう結局そこにどんな人生を送っても、はい、僕はそこに戻ると思うんです。だから別にね、はい、いろんなことにチャレンジしたりとか、うん、まあ自分のこう意思を持っていろんな世界に飛び込むってことはもちろん意味があるし、それは素敵なことだと思うんですけれど、はいはいはい、やっぱりね、これは声に大を大にしていい、声を大にして言いたいですけれど、うん、幸せはすぐそばに。
あの、青い鳥形式ね。
あなたの、
そばにあるんだよ。今は幸せなんだよって。気づいて
ないんだよ。あなたの足元に常に幸せは眠ってますと。うん、それはもう自分に対しても、うん、まあ問いかけたいですし。まあ、
三食ご飯食べれて、雨風しのげる家があって。
まあそうですね。ね。
で、ね、ちょっとお金出せば、どこでも水でも、ね、何でもスイーツでも買えちゃう。ね、世界ですもんね。
まあ、
ね、
日本なんて。だからまあ、だから本当は課金しなくても幸せだと。
何に？
いや、わかんないですけど。やっぱり今、ちょっと、僕の周りに課金に苦しんでる知り合いもいるんで。
そうなんですか？
はい。いや、苦しんでるというか、やっぱ課金、もう、課金が止まらないみたいな。
スマホゲームです、それは。やばいね、それは。
いやいや、やばいって言いますけれど、うん、いやいや、結構な人いると思いますよ、ついつい。
で、差し押したらもうね、ね、はい、愕然としたよね。
そうです。僕、さっきちらっと言ったルーキーズも、ちょっと課金して読みましたから。
はい、ああ、満喫いけばいいものね。
満喫、うん、まあまあ。下手したらどっか探したら、どっかにありそう
で。まあね、今、海賊版サイトとか多いですからね。
はい、まあだからまあ幸せはすぐそばにあるということをもうとにかく痛感させてくれる作品なんですけれど、どうまあまあもちろんね、
エピソード的にね、あとはちょっと気になったところは、島崎さんと弱点というか、やっぱね、何気ない日常を送ってるってもめちゃくちゃフラッシュバックしたんですよね、過去の。まず寝ればやっぱ悪夢見たりとか、まあそれはコロニーのみんなもそうなんですけど、寝ると夜はみんなうなされてるんですよ、やっぱり今まで殺してきた、まあ、
過去に殺してきた人が枕元に立ったり
とか、まあ幻覚も見ちゃうしね、
はい、うん、まあそれはちょっとね、まあしょうがないですね。
ある日島崎さんがね、駄菓子屋に入った時に、はい、ミニドーナツがあったんですよ。
おお、そう。ヤングドーナツ。
そう、うん。それを見た瞬間、島崎さんも汗と震えがもう止まらなくなっちゃって、
あ、かわいそう。
そう、なんでかっていうと、そのさっき言ったフランスの、うん、フランス行きの飛行機にお母さん乗った時に、うん、テロリストのね、生枯れ玉でお母さんが死んじゃう直前に、うんうん、ミニドーナツ食べるって出してくれたんですよ。あ、うん、だからお母さんが最後にくれたお菓子がミニドーナツだったんですよね。
なるほど。それをミニドーナツを見ると、
ね、それがその光景がフラッシュバックしちゃうっていう、撃たれたお母さんが見えちゃうっていう。
まあ、そう考えると辛い日常ですよね。ね、まあ、僕らがヤングドーナツ見たらね、わ、うん、ーいっつってね。
うま、ん、そうっつって。
はい。ちょっと牛乳でも飲みたくなっちゃいますけれど。
これはブラックコーヒーかな。
まあけどそんなトラウマを抱えながらも、やっぱりその日常に憧れて、日常をとにかく、まあ、大切に取り戻そうとしてる、まあ、島崎の
話ですよね。
なんかその、姿勢というか、うん、うん、
で最近なんかこういう、なんか、まあ、島崎さん殺し屋じゃないですけど、
はい。
だからそういう殺し屋系の漫画って、すごいやっぱ人気が出たり、うん、あと映像化しやすいのか、結構すごいっすよね。まあ、ヤンマガなんて、
まあ、さっき出たファブル。
ファブル。ヤンマガなんてすごいですよ。ファブル。
はい。
アマチュアビジュランテ。これもいつかちょっとせっこつに本なんでやりたいんですけど。
そうですか。
うん、すごい面白い作品があって。うん、あとこれももう一つさらにやりたいのは、はい、ネズミの初恋。
おー、ネズミの初恋。
そう、だから、まあ、ヤンマがなんかもう、ファブル、アマチュアビジュランテ、ネズミの初恋、
ネズミの初恋。
新三大も殺し屋漫画ですよ。
ネズミの初恋っていう漫画も、殺し屋的な漫画、
はい。殺し屋漫画ですね、めちゃくちゃ面白い。
新海誠じゃない
ですか。違うですね。あ、そうですか。めちゃくちゃ面白い。
あ、そうなんですね。じゃあまあ、ちょっとこう、世間的に、漫画業界的には。
ジャンプだったらね、坂本デイズとか。
あ、まあ、
映像化もしてますよ、ね。映像化もするのかな、
まあ、うん、坂本デイズっていう漫画もちょっと元殺し屋が、
そう。
自分の
今。あれコンビニ店長だったっけ、
あれコンビニの店長ですね。うん、が、まあ、平和な日常を守りたいという作品ですからね、う
ん、
あれも。
みんな平和な日常を守りたい。
いや、そ
り
ゃそうなんです。
殺し屋
ね。みんなそうなんです。平和な日常を守りたいだけなんだけれど、それを守るために、なぜか戦わなくちゃいけないという、
図式。
これは、その、
殺し屋の宿命だね。
いや、殺し屋とか限らず、僕はどんな普通の人でも、ある種、 ちょっとそういう宿命みたいのを背負ってるって僕は思いますけどね。
ああ、なるほど。
だからひょっとしたら戦わなくても、
島崎さんは殺し
じゃないかなっていう。うん。まあそういう意味では、島崎とかは、まあその、背負いたくて背負ってる宿命じゃないので、背負わされた宿命なので、まあ、より苦しいでしょうね、そこは。
なんか、そのキャラクターだけで、まあ、殺し屋じゃないけど、なんか、他の漫画でもいいんで、はい、殺し屋といえば？
あ、殺し屋といえば？
はい。
ああ、殺し屋。まあね、今パッと思いついた殺し屋1とかあります
よ
ね。
ああ、なるほど。はい、そうですね、そういえば。ね、変態漫画ね。
うん。なんかけど、まあ、絶対殺し屋ってね、まあ、ゴルゴ。
サーティーンもね。
サーティーンもそうですし、うん。
リューク統合。
リューク統合。リューク統合。後ろに立っちゃいけない。
はい、そう。
まあ、
島崎さんもね、刃物を持って後ろに立たれると怖いから、散髪に行けないっていうちょっと弱点があるんですよ。
だからなんかこう、殺し屋憧れみたいのはありますよね。
え？
いや、それはやっぱ男の子はみんな、一回通る道なんじゃないですか、ね。
ヒットマンになりたい。
ヒットマンになりたいみたいなね。だから、うん、そういう、まあ、いいんですよ。もちろん、ブルース・リーの映画を見て、
うん、
帰り道にあちょっていうぐらいはいいんですけれど、うん、やっぱりけど、殺し屋を舐めちゃいけないというかね。
ね、
やっぱりその、安易に、うん、安易にね、うん、殺し屋かっこいいななんて言って、うんうん、でちゃダメだなと。
島崎さんのね、日常に対するね、そうそうそうそう、尊さをこれ読んでね。
だから、うん、まあこれは僕自身にも言い聞かせたいことですけれど、はい、やっぱりなんかこう特別スペシャルに憧れずに、うん、まあやっぱりこう何気ないことに目を向けるっていうことが。うんうん、まあこれもなかなか難しかったりするんですけどね。
でね、
うん、
やっぱり島崎さんたちもコロニーのそのみんなも、やっぱすごい数え切れない人の命を奪ってきたんですけど、はい、なんかその、寮長が島崎さんに言うんですよ。
うん、
なんか俺たちは罪深いが、誰かと共にあることで、幸せになることはできるんだよって言うんですよね。
なるほど。う
ん、
出会いに。
そう、島崎さんのその、カフェとか喫茶店や、
はい、
漫画家のアシスタントですごい楽しそうにしてる姿を見てね、
はい、
うん、ってくれるんですよね。
あと、うん、ちょっとそれに、まあ、さっきの言った呪いじゃないですけれど、はい、そういう寮長の言葉と、うん、ちょっと相対する言葉、
対照的に
対照的な言葉を出して申し訳ないんですけれど、まあ、昔の因縁で、
はいはいはい、
まあ、その、日本でね、命狙われたりするときに、はいはいはい、まあ、なんとか島崎としては、うん、もう誰も殺さずに、解決したいという、
うん、
あ、はいはい、まあ、そうね、そういう姿勢でやるんです
ね。不殺ですよね。
はい。
剣心みたいな。
そうなんで、うん、もっと言うと、その、島崎を狙ってくる刺客も、うん、実はもうすでに日本の中で、家庭を持ってたりとか、ね、もう守り、
主婦だったりね。
そう、守りたい、もう日常がすでにあるんだけれど、うん、やはり過去の、その因縁とかによって、やらざる、を得ない、うんうん。
いや、あいつらは戦闘員だよ、普通の。
ああ、うん。けど、その人たちにも、
まあまあまあ、その擬態してるからね。
擬態してる中に、大切なものがあるんですよ。うんうん、
あ
で、島崎はやっぱりそれも守りたいと。けど、どうしようもできないっていう部分で、
うんうん、
こう、その人を倒しちゃう。
ハゲタコさんでしょ、
はい、
犬のブリーダーやってる人でしょ、
そうです。あの人を倒した時に、うん、最後の捨て台詞で、
うん、
呪われろ、ネブロと。
ああ。
お前が不幸を振りまいて、一人ぼっちで死ねって最後に言うんですよ。
ああ、呪いですね、本当、
はい、いやー、うん、ちょっとね、苦しかったですね。そう。
しかもこのキャラクターって、普通に会社員やりながら、はい、犬のブリーダーもやってるんですけど、
はい、
その犬のブリーダーの犬が、実は、一匹が、はい、島崎さんたちのコロニーにね、もらわれてくるんですよね。
そうそうそう
そう、玉吉。
玉吉っていうね。
そう。で、玉吉やっぱ犬だもんね、さっきとかに反応するから、
うん、
みんなやっぱさっき、なんか島崎さんとかね、帰ってきたばっかの頃やっぱさっきだってたから、
そうそうそう、
全然近寄らないんですよね。
だからこう周りにはね、
うん、
ブリーダー同士のこう平和な会話に見えるんですけど、うん、ちょっと目を離すと、
戦ってるんですよね。
戦ってたりとか。そうそうそう、
でちょっとコミカルですよね、そこ。
まあそこら辺もコミカルですけど、うん、でまあちょっとね、普通に、 一般人の人が入ってくると普通に
またあそうそうそう
あの机に座って
そうそうそういやあらいいで汗かいてて汗かいててああこの部屋暑いとか言ってクーラーつけましょうかみたいな
になってたりとかで
面白いですねあれ
だからやっぱりこのまあ最初のね戦場に戻るまで何日っていうのも設定もそうですけれどなんかやっぱり呪われた過去から逃れきれない
あ島崎さんのね、はい、うんあの名前あったっけあのハゲたおっさんのキャラクター忘れちゃったけどいいキャラだったよね
まあいいキャラでした、ねう
ん、実はこの結婚してる奥さんも戦闘員なんですよね
そうなんです
で娘さんがいるんですけど娘さんは何も知らないっていう
そうそうそうそう
で結局任務で最後自爆しようとして、はい、島崎にねやられるんですけど
そうそうそうそう
で待ってるですもんね、家で、その奥さんはね。
やっぱああいう、
帰ってこないから、あ、任務失敗したんだ、みたいな感じで。
ああいう傭兵時代に培った感っていうのは、なかなか取れないんですかね。
どうなんですかね、
ねえ。
で僕、知り合いに傭兵いましたよ。
ああ、そうですか。
フランスって、
僕も知り合いに二人ぐらい傭兵っていう名前の人はいますけれど。
ああ、僕にもいたわ。
そっちは職業の話ですか。
職業の話です。あ僕、クラブセキュリティやったじゃないですか。
はい。
クラブセキュリティ時代に、その、フランスの、キックの人にも、キックの時にもいたから二人いるわ。
ああ、そう
なんですか。フランスって、自衛隊みたいな、この、
知り合いに傭兵がいる
そう、国に、フランス国軍、
うん、
とは別に、うん、その、外国人傭兵部隊ってやつを用意してて、
はい、
やっぱ自国民のその犠牲を、減らすために、
うん、
お金で外国人を雇って、なんか、紛争地帯とかにはそいつら行かせるんですよ。
へ、
まあ、ちょっと、えぐい話なんですけど、経済格差を利用した。はい、
ああ、なるほど。
でそのフランスの外国人部隊に所属してた二人が知り合い二人いて
で今は日本で暮らして
そうあの島崎さんみたいな感じで、
はあ、なるほど、
はい、
やっぱりなんかこう癖がちょっとなんか後ろ
一人はね一人は事務やってたかななんか警備会社で一時期働いたんですけどね
なんか下手に後ろに立っちゃいけないみたいなとかやっぱあるんですかねなんか
どうだろうな
先を向けると気づくみたいな、
うん
だ島崎さんだってさっきのおじさんとの戦いの中でね、うん
はいはい、
変な話もう和解、
はい、
和解じゃないけどもう二人であ
最後な
最後ね、う
ん、あれでもあれはブラフだったもんね
平和に暮らそうよ、うんうん、
ありがとうお前のおかげだよみたいな任務解かれたよみたいな感じで言ったら自爆ボタンのスイッチを押そうとして
でもうちゃんとそれも見破っててみたいなのあったじゃないですか、
う
ん、
そうですね
やっぱりその最後の最後まで人を、
うん、
まあ言葉選びあれですけれど
信じない
という習性、うん、
そうだってさっきのさ
人を信じれないっていう習性、うんうん、
だって
辛くないですか
三代さんみたいなさおばさん、はい、トメさんだったかな、
うん、
にさ助けられた時も、
うん、
この老人はなぜ私に食料と水を提供するのだ何が目的だって思ってましたもんね
そう
最初の時ね
でお金を渡すんですけど。
そんなもんいらないっつって。
う
ん、
で、こう、
いらねえっつって。
施しは、
うん、
私に返すんじゃなくて、また違う人に返すんだよとか。
ああ、そこで泣いたわ。
まあそういう。
泣いたとこや、それ。
人としての部分を。
解くんですよね。
教えられていくんですけれど、やっぱりその元々傭兵だった時の習性ですよね。うん、まあ、例えば、さっき言った人を信用しちゃいけないとか。
あと、痕跡は全て消せていて、おばあちゃん殺そうとしましたから
ね。そう。だからやっぱりそこの感覚、まあ僕はもう平和の国の徳松なので、う
ん。私もですよ。平和の国の杉先生ですよ。
いやいや、だからまあ、人もね、疑わずになんとか生きてきてますし、
はい、
だからまあ当たり前だ。の幸せをなんかもっと当たり前に感じていかないといけないのかなっていうのはあるんですけれど、まあけど話のね、うん、ちょっとネタバレになっちゃいますけれど、
はい、
さらにその中で、あれじゃないですか、子供の。
はいはいはい。ヒーロー賞？
はい。ヒーロー賞、要するに、島崎とちょっと似た待遇の子供の。
はいはい、ああ、去ったね。
はい。
佐田さん。
世話をするっていうストーリーもあるんですけれど、
はいはいはいはい、LEL の日本支部のやつが、
うん、
その、まあ、実験的に、なんかその、脇やりの子供を集めて、
はい、
多分まあ、多分、孤児とかだと、孤児とかなのかなあれわかんないけど、うん、まあ、四十超えてですね。男塾ですよ、いわば。
はい、
で、一棟ビル貸し切って、
うん、
で、窓とか全部塞いじゃってるから、
はい、
近隣の人からは、なんか怪しい宗教団体じゃないかって噂されてて、25人いたかな ?25 人の子供を2年間、LEL の予備兵みたいな感じで英才教育してるんですよね。
そうですね。
そうで地域に溶け込めって言ってボランティアとかさせるんですけど、そう任務ですよね。ボランティアさせるんだけど、その島崎さんのいる喫茶店の商店街の人は ちょっとあんまりそう、気味、うん、気味悪がって。
気味悪がって、いや、そんなことしなくていいと。
そう。で、でも落書きを消してるときに、島崎さんが、ちょっとね、サポートして仲良くなるんですよね。
う
ん、
そう。だから落書き消そうと、ね、うん、シャッターの落書き消そうとしてても、お前らが書いたんじゃないかと。
そう言われてましたよね。
というとこ、島崎さんが、ちょっと自分の幼少時代と重ねて、うん、まあちょっとこう、いや、多分、彼らは、
違うよ
って言って、うん、でそこからちょっと関係性が出てくるんですけれど、そうですね、うん。うんけどこれも、うん、まあうまくいくようでうまくいかなかったりとか、やっぱりこうそうですね。あとまあその話の流れで、
はい、
僕が好きな、
はい、
まあ何回か出てくるシーンなんですけれど、はいはいはい、喫茶店で働いてるじゃないですか。あの
ヤクザとか来るんですね。
はい、でお客さんでヤクザのお客さんが来るんですけれど。うんまあ、いつも大体3人とか2人で来るんですけれど、はい、いつも島崎はその2人で来たお客さんに対して3人ですかとか、うん、3人で来たのに5名様ですかって聞くという、うん、で、うん、まあいやどう見ても島崎さんどう見ても3人でしょって言うといやいいんだ後で2人、うん
外にいる奴らの気配もね、
分かる。遅れてくるからっていうね。で、まあ、なんでそんなことが分かるんだみたいな、不思議がりつつも、
うん、
まあまあ、後でね、ちょっといろいろ判明はするんですけど、
そうですね。
うん、
あの、ヤクザとのエピソードいいですよね。
まあそうですね。まあ、それは島崎さんも、ちょっとあれですよね。そこは、ちょっと、あ、良くないというかね。
あ、ちょっと出しちゃってる、スキルを。
そこは、
スキル出しちゃってる。
はみ出しすぎかなという。うん、それは喫茶店に3人で来た人に5人ですかって言ったら、ちょっとね、なんだこいつとはなっちゃいますから、ちょっとまあ、馴染めてないといえば馴染めてないんですけどね。
そう、で、島崎さんが、すごい身体能力持ってるから、なんかグラスを落とそうとかするときに、
う
ん、
ああ、そうそう。
背中向きでもキャッチしちゃうんですよね。
そうそうそう。う
ん、で、なんかあいつ怪しいで、ちょっとつけろって言うんですけど、うん
はい、
毎回、尾行を、巻いちゃうっていう。
巻いちゃうね。うん、
そう、すごいですよね。
ああ、うん。尾行を巻いちゃうのとかも憧れますよね。角曲がったら、
いないみたいな。
上にいるっていう。いいいあれも、あるある、漫画あるあるですね、なんか。ああ、だからまあ、そういう部分では、まあもちろんね、そういうバトル漫画的なバトルシーンとかも、すごく、まあ絵がね、
す
ごく上手なので、はい、でまあ今、こうやって島崎を一回も読んだことない人が、今頭の中でどういうキャラクターを浮かべてるかわからないですけれど、もう本当に見た目としてはね、そこら辺にいる。
おじさん
って感じ
で、ね。まあ、30代ですもんね、多分。
うん。
メガネ。メガネかけてますね。
メガネかけてるので。
うん、で、鼻とほっぺに傷があるんですもんね。
う
ん、
まあ。
で、体中も傷だらけですからね、実は。服を脱ぐと。バキみたいに。
ああ。だからまあ、ほんとね、杉の知り合いにも傭兵が二人いるらしいですし、まあ僕の知り合いにもね、
うん、
太平洋のように平と書いて傭兵っていう友達が二人いますし、うん
はいはい
まあそういう意味では、まあ皆様の周りの中にも。
傭兵いっぱいいる
から。傭兵。みんなの周りに傭兵はいっぱいいると思うんですけれど。
野党兵の方だよ。
いや野党兵の方の傭兵が、あ、そういえば俺知り合いでいたわっていう人はあんまいないと思いますけど。
そうかな。
いや、そうかな。いや、そらそうでしょ。
でも嬉しかったのは、その、まあ一人はキックボクサー時代のその後輩だったんですよ。まあ年は上だったんですけど。
はいはいはい。
で、その人に言われたのは、
うん、
うちの僕が所属してたジムの練習もうめちゃくちゃきつかったんで、
はい、
その、練習、まあ、スタミナ作りのダッシュとかやってた時に、
はい、
いや、これ、あ、僕、本名はひろかずって言うじゃないですか、
うん、
あ、ひろかずくん、これ、この練習やってたら、うん、舞台でも大丈夫ですって言われました。
あなるほど
ちょっと嬉しかったです、あれは。
あ嬉しかった、ね。
嬉しかった。あ、舞台でいけるわ、
傭兵でも通用しますよ、と。
そう
こんだけやってればと、と。なるほど。傭兵、本場の傭兵もうならせた。
うならせる練習でしたね。
トレーニングを。
そう。
あそうですか。まあ、どうなんでしょうね。だからまあ僕は、ちょっと、話変わっちゃいますけれど、まあ、傭兵っていう話になると、昔、ダウンタウンの番組でやってた、元グリーンベレーの、
はいはいはい、コント、
はい、
これどんなやつだったっけ、あったっけ、
コントというか、朝の、5時ぐらいに、
はい、
5分だけやってる番組だったんですよ。そういうのがあったんですよ。ビッグ対談って言って、松本人志がいろんな 変わった職業の人と対談するっていうやつがあって、
で元グリーンベレーの人ってやつ
だで、元グリーンベレーの傭兵なんですけど、うん、まあそれはモザイクかかってるけど、う
ん、
どう見ても木村雄一なんです、ま、
キム兄なんだ、
キム兄なんですけれど
、うん、
けどやっぱり傭兵の話すると、うん、僕は人生で、うん、その夜勤明けで不意に見たっていうのもあって、
はい、
人生で一番笑った
どんな内容だったの？
いや別にだから、うん、なんていうんですか、夜中ってちょっとハイになってたりするんで、
わかりますよ。
だから今話したとことって伝わらないとは思うんですけど、はいはいはい、
ちょっとでも気になるじゃん。
あ、だからその時言ってたのは、うんうん、まあまっちゃんがインタビュアーなんで、はいはいはい、まあその戦闘術、例えばどういうのがあるんですかって言ったら、まあもう格闘技じゃないんで、
あ、
ま
あ、
いきなり先手を取るみたいな話で、あ、
なるほど、
いきなり目をえぐるっていう話をしてて、あ、
でも島崎さんもやってたねそれ
あ、怖いですね、ちょっとどうやってえぐるんですかっつって、でまあなんかこうポッドキャストは伝わらないんですけど、はい、こうちょっとほじくるみたいな感じでこうって言ったんですよはーっつって、うん、で逆の場合どうするんですかって言った時に、こうっつったんですよ。
逆っていうのは反対の目ってこと？
反対の目を取るときはどうすればって言った時に、もう一回こうっつった時に、人生で一番笑ったという思い出を、どうしても傭兵の話をすると、思い出してしまう。
今目をえぐるっていうので、島崎さんも、ひょんなことから、ヒーローショーに出演するんですよね。
はい。
で、主役の、
いいですね。この、目をえぐるで広がっていくっていう話題の方向性がすごいですけど。うん、あ、ヒーローショーで
島崎さんが、はい、ひょんなことから、
ひょんなことから、
まあ、戦闘員、ショッカーみたいな役やるんですよ。
はいはい、はい。
で、まあ、盾ですよね。盾の打ち合わせ、
まあ、実際に当てるわけではない。
ちゃんもやったことあったよね。
僕もヒーローショーの。
だから、その主役のヒーローと、こう、打ち合わせするんですけど、はい、じゃあ、島崎さん、ちょっと自由に動いてみて、見てって言ったら、
はい、
目をえぐりに行って
くる。ああ、なるほどね。
ダメダメ、それ、相手を壊す技だからって、
はいはいはい、ヒーローの一撃目は目はえぐらないんでね。
戦闘員ね。島崎さん戦闘員だから、戦闘員がヒーローの目をえぐりに行ってた、
はい、赤レンジャーの目はえぐりに行かないんでね。
そうそうそう。
まあ、けど実際だと、まあ、本当はそれぐらい。
そうそう、結構軍隊書くときの動画とか見たことあるんですけど、はい、まあ急所狙いに行きまくりますもんね。
やっぱりそんなね、
目か金的ばっかっすね、やっぱり。
うん、もういきなり急所に行くという、ね、
そう、格闘技みたいな綺麗な感じじゃないですよね、やっぱり、ね。
やっぱりそこの、なんだ、根付いたね、部分はあるんですけれど、まあ、なかなかそういう日常に戻るためのという、だからその漫画のね、アシスタントとかでも、うん、まあ、絵は上手なんですよね。
あ、全然上手ですよ。めちゃくちゃうまい。
島崎はね、
僕は好きですよ。
うん、で、まあ、どちらかというと、
島崎はね、島崎が、あ、そうそう、
はい、
味のある絵をね、
味のある絵
をファブルと一緒で。
だファブルの主人公より、
出てる。そうですね、島崎さんの方がうまいですね。佐藤明よりは。
ファブルのは本当の味のある絵なんで、
う
ん、
ね、
はい、まあ、写実的なうまい絵も描けるんですけれど、うん、まあ、例えば、人間が描けない、
ね、ああ、そうですね。ありましたね。
やっぱそういう、なんかこう人間と向き合うことが、まあ、後半になって少しずつこう。
そう、漫画家先生がいろいろなんかカウンセリングみたいな感じで言うんですよね。
そうそう、
島崎さん人間描いてみなよ、つって。
そうそうそう。うん、だから、まあ、その中でちょっとずつ、まあ自分の中でのトラウマを。
うん。なんか面白かったのは漫画家の先生がさ、うん、島崎さんこのポーズやってみてって言って、なんか銃を持ったキャラクターの真似をさせるんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、
そうそうそう、
すごい島崎さんって言って、かっこいいみたいな。
すごいリアリティだっつって。
なんだこのリアリティは、説得力があるとか言って。
そうなんですよ、
ね。めちゃ面白かったですね、あれ。バッバッ
だからファブルでもありましたけれど、はい、やっぱりみんな、喫茶店の人も、はい、漫画家の方々も島崎さんにちょっとね暗い過去があるんだろうなということはなんとなく感づくんですよね。
そうそう、喫茶店のマスターも最初にお風呂行った時に傷だらけの背中見て、
島
崎さん辛かったよね今までみたいな感じで、
けどやっぱり
生きてればいいことあるからみたいな感じで、
どんだけ想像しても事実には届かないというか、
まあ、せいぜい虐待されてきたとかね、
まあ、
いじめ受けてたとかそういう感じで多分捉えてると思うんだけど、
まさか傭兵だったとはね、
世界各国で破壊活動してるとは思わないですよね。
そこまではちょっとみんな予想つかないけど、なんとなく、あ、ちょっと聞いちゃいね、いつか話してくれるまでゆっくり待とうなみたいなね、いずれ聞いた時どういう感想になるのかなと思います。
ドン引きですよね。
ドン引きなのかな、やっぱりそこは。
まあでも島崎さんの人柄は素晴らしいから、
そうなんです、
まあみんな受け入れてほしいけど、まあでも ね、やっぱり平和の国に帰ってきてからでも島崎さん相当やっちゃってるからね。
まあまあまあ、そうですね。
一個中隊をもう全滅させてるからね。
あー、だから、うん、そこはまあ漫画なんでね、
はい、
しょうがないですけど展開が必要なんでね、うん、
まあまあ確かに、
うん、けどやっぱり読んでる人の願いとしては、うん、もう本当のただの日常系、
はい、カフェバイト兼漫画アシスタントの漫画
だからやっぱりモーニングっていう雑誌上しょうがないけれど、だからね、平和の国の島崎やっぱり雑誌なんか、漫画タイムズとか、はいはい、4コマの、
何も起こらず終わるやん。
ああいうやつで連載すれば、はい、島崎さんももうちょっと日常に馴染めたのかな、なんていう、やっぱりちょっと、やっぱりなんかそうですね、そういう思いもありますけれど、うん、漫画としては非常に、うん、展開としては面白いですね。
あと草野球する話も結構好き。
ありましたね。はいはい。
めちゃくちゃ面白かった、あれも。
そうそう。あれもね、ドラゴンボールでご飯がね、
そうそうそう、
学校の野球やった時みたいなね。
ノリでしたよね。
そうそうそう。うん、目立たないようにっつって、顔面でデッドボールを受けて。
あ、それご飯ね。
あ、よかったっつって。
そう。ラッキーみたいな。これデッドボールでしょ、みたいな。
うん。
お前なかなかタフだなって褒められてたよね。
そうそうそう。で、なるべく目立たないようにっつってのに、武空術でね、センターフライを取っちゃって、うん、そーっと投げたけれど、うん、まあ、すごい返球になっちゃうみたいなシーンもありましたね。ね、島崎バージョンで。
そうですね。それもぜひ、
ありました。
リスナーの方ね、読んで、はい、笑ってほしいですね。
あとはね、はい、節々である細かい描写といえば細かい描写なんですけれど、
はい、
元傭兵の、まあ、コミューンっていうんですか、
はいはい、
の人たち、コロニーの人たちとか、うん
うん、
LEL の人たちとかが、普段こう、ご飯とか食べるときに、
はいはい、
みんな箸の握り方がね、下手くそなんですよ。
そう、海外にいたからね。
そうそうそう。
日本食にあと馴染めなくて、
うん、
結構そのスパイスを、珍しいスパイスを、そういう海外の雑貨店で買ってきたりとか、して、
はいはい、
食卓に並ぶのが結構多国籍な料理なんですよね。で、島崎さんも結構特技は、
はい、
結構料理得意ですよね。
料理も得意
なんですけど。そんで、喫茶店のカフェのマスターに、
はい、
なんか新商品の開発をみんなでやろうってなった時に、なんか世界各国の多国籍な、簡単に作れる料理を紹介して、採用されてましたもんね。
そうそう。
しかもそれがバズってましたよね。
だからやっぱりこう溶け込むっていう部分がミッションであるんだけれど、やっぱりそういうちょっとしたところにね、元傭兵感というか、なんかそういうのが出てるのとかも、なんかね、見てちょっと切なかったりするんですよ、ちょっと。
そうですね。なんかコロニーに、尾形っていう、元、その、LEL の戦闘員ね、だから島崎さんと同じやつで、
はい、同じ、
はい、尾形っていう女の人がいるんですけど、
あ、
そう、結構、その人が選択する仕事って結構お水なんですよね、スナックとか、
はいはいはい、
だからラウンジで働いてて、
はいはいはい、
そうするとお客さんで LEL のね、戦闘員が接触してきて、なんか、たわいもない会話をしつつ、足でトントントンってこうモールス信号を送って、
はいはい、
なんかお前らを捕捉してるぞみたいなこと言ってね。で、休憩中に、すいません、トイレ入りますって言って、そのトイレからバッと逃げ出すとかね。
でね、うん、その同僚のね、
尾形
のシーンで、
うん、
なんかね、まあ、別に僕もそこまで重ねるわけじゃないんですけれど、
はい、
ちょっとなんか僕も胸が苦しくなるシーンがあって、はいは
い、なんすか？
なんかね、街中でね、子供がちょっとまあ、いじめられてた子がいて。
あ、はいはいはいはいはい、ありましたね。
はい。はい、で、うん、まあ、その、なんだっけな、なんか限定フィギュアみたいなのを。
あ、そうそうそう、コンビニで買ったんですよね。
コンビニでなんか盗んでこいみたいな感じで同級生に脅されたのを、うん、その尾形が先に、
うん、フィギュア買っちゃうんですよね。
フィギュア買っちゃって、うん、で、こう、ハサミかなんかを持って、カッターかな、カッターナイフかなんかを持って、その尾形っていう女性に、それをよこせと、
うん。
そうしないと僕は、また同級生にいじめられちゃうんだって、ひどい目に遭うんだって言った時に、
うん、
少年よと。その、向けてる歯を、その、要するになんかね、感情論的なのじゃなくてね、
こう。寄生獣的だった。
理論的な感じで、それを、お前は
何回も繰り返せれば、
やれば、相手は、
諦めるみたいな。
諦める。ひるむしって。そうすればいいみたいな感じで。
言ってましたね。アドバイスしてましたね。
そうそうそう。
やばいアドバイスしてましたね。
で、こう淡々と。だからそこに、その優しさというより、人間の心理とか、この戦闘の、 心理みたいな。
淡々としてるんですよね。
淡々と説明して、う
ん、状況打破のためのなんか手順みたいな。
そう、手順みたいな感じで説明して、最終的に、うん、
合理的なね。
最終的にその男の子は、うん、同級生には歯向かえず、
ボコボコにされるんですよ、ね。
ボコボコにされたところを見て、うん、ああ、つって立ち去るっていう、
そう助けないっすね、
その別にそこで助けるわけじゃなく、
はい、今だカッター使えって言ってましたよね。
そう。簡単なことなのになぁ、なんていう感じで立ち去って、しかもその後に、フィギュアを、買ったフィギュアを、もう飽きちゃって、部屋にポイって投げ捨てるシーンがあるんですよ。あれがね、
なんかね、
なんだろうな、やっぱりその、人間として、ちょっと何か感情が欠落してる。要するに感情的でなく、先方的に、すべて生きてるっていうことを学んで
た。まず第一にね、そんな、まあ、欲しかったかもしれないけど、なんか、買った瞬間、うん、もう興味がなくなるようなフィギュアだったら、
まあ、ミッションとして。
そう、フィギュアだったらね、その子にあげたら、その子はいじめられなかったかもしれないけど。
そう。なんかまあ、そういう意味では、島崎はまだこう、感情的な部分でなんですけど。
まあ、佐田さんとかね、ちゃんと助けるしね。
やっぱり、その周りの人はどっかで、やっぱりその、寄生獣の、民谷涼子じゃないですけど、やっぱ笑う。確かに
ありますね。
こういう時、人間はこうするとか、こういう時泣けば、うん、まあ、ファブルでも最初あったじゃないですか。怯えてるふりをする。とか、ひーとかわざと言ってみたりとか、助けてくださいって言ってるふりをしたりっていうか、だからまだ、こう、普通の人ならこういうリアクションを通るだろうなという形で生活してるっていうところに、なんかまあ、ちょっとね、切なさを感じたというか、自分もちょっとそういうとこあるなと思って。
出た。
ちょっとね。
どういうところ？ちょっと説明してよ。
なんかこう、悲しい、なんかこう、こういうリアクション取らなきゃな、みたいな。
さすが芸人なね、もと。
本当は別にそんなに思ってなくても、うわー、やめてくださいよ、みたいな。なんかちょっとそういう。
うざって終わるところを結構オーバーリアクションしちゃうけどね。持ってるね。
ある種、なんか、
天性の芸人だね。
いやいや、呪われているという意味では、なんかこう、お笑いに呪われてる部分もあるかな。
お前は一生お笑いから逃れられない。
いや、日常ね、普通の日常手に入れたいと思ってますけれど、まぁちょっとね、サボ大工さんがね、徳松さんの芸人時代も気になるということを言ってくださったので、若干僕も島崎同様、お笑いに呪われてるところはあるっていう、ね。
なるほど。
はい。いやだからまあ、どうですかね。やっぱりこういう杉と、
はい。
こうやって、ポッドキャスト録音できてる日常を、僕は、もう本当ただ、まあ、ちょっと大げさに言うと、守っていきたいだけなんですよ。
そうだね。
そうなんですよ。
そのためには、まずね、人類補完計画をね、進めないとね。
人類補完。だから、本当に、ただ、この杉とのただ漫画の話をするっていうことを楽しみたいっていうことに、わざわざ人類を補完する人はないわけですよ。当たり前ですけれどね。だからなんかね、けどやっぱりなんか人間ってこう幸せを手に入れるためにね、なんかこう、まあちょっと偉そうな言い方しちゃいますけど、ちょっと遠回りしてるなっていうことっていっぱいある気がして。
まあ LEL も一応その大義名分は、その貧富の差をなくすっていうのが大義名分なんですよね。経済格差だら、めちゃくちゃもうね、そのお金を貯め込んでる奴らが貧しい人にお金を配らないっていうのはおかしいっていう一応理念があるんですよ。
そうですね。
そう。だから、まあ、少年兵を。
いや、だからその、
もう虐待者みたいなことにはなんないんだけど。
サッカー前になりましたけど、ダーウィン事変とかでも、はいはいはい、まあ、その、すごい大義名分として、すごいいいテーマがあったとしても、結局、まあ、
暴力にね、暴力に訴えちゃうとテロになっちゃいますよね、
ま
あ、それは。
戦争に発展したりするわけじゃないですか。やっぱこの矛盾って、やっぱどっかで解明しないといけないなっていうか、で、やっぱり島崎さんも、巻き込まれてる側の人じゃないですか。
そうですね。
その大義名分を発信してる人じゃないじゃないですか、だからやっぱりこの世界の9割9分の人間は巻き込まれる側の人間だし、
まあそうですね、戦争にね、被害に遭う方もね、だから罪は全くないもんね。
大義名分がどれだけ素晴らしくても、やっぱり僕はこう なんていうんですかね、人を巻き込むということには、うん、まあ、非常に責任があるし、うん、だからまあ人それぞれが、
もうポッドキャストの楽しさに4年間巻き込まれてます
よ。いやいや、だから
最高だよ。
いやだからポッドキャストはギリセーフです
よ、ね、そうだね、平和だもんね
多分、うん、今後このポッドキャストを続けていくためにね、ちょっと杉悪いけど、はい、傭兵としてっていう
そこで破壊活動すればいい
潰してほしいポッドキャスターがいるんだとかは言わないので、はい、まあだからなんかこうやっぱりバトル漫画としての面白さもありつつ、やっぱりこう平和というね、まあ、まさにタイトルにあるよ、平和というものを手に入れる矛盾みたいな部分は感じますね、う
ん、まあ島崎さんも何気にやっぱり暴力をしたいけど、やっぱり物事を暴力で解決しちゃってる面があるからね、しょうがないんだけどね本当に、
はい、だからまあ
LEL が悪い、
だからまあ僕らが今手に入れてる平和も何かの犠牲のもとに成り立ってたりするんですけれど、うん、けどやっぱり少なくとも、うん、いろんな偶然が重なってかもしれないですけど、この手に入れた平和は僕はやっぱりその大切にするっていうことは、まずこのまあ僕ら日本のでかい話になっちゃいますけれど、なんか日本人としての役目のような気がしますけれどね、まあそれを平和ボケと呼ぶのか何なのかわからないですけれど、まずそこでいいんじゃないかななんて僕は思ったりするんですけどね。
難しいですよね。だって平和を維持するのにもやっぱ武力は必要だったりとか。
そうですね。
治安を維持するにはね、やっぱ警察官とか必要ですからね。
だからその誰かの犠牲のためにのもとに得た平和にそのあぐらをかいてていいのかという意見はごもっともなんですけれど、まあそれによってまた動いてしまうことによって新たなね矛盾をこう広げていっちゃうっていうのもあれなので、まあちょっとご都合主義に感じるかもしれないですけれど、まあ僕はこう今ポッドキャストやりながらクリームソーダを飲んでいるこの状況はまず
弱すぎるよね
まず大切にしたいなと、まあそのと同時にこういうテーマの作品からやっぱり感じることは大切かなとは思いますけどね。いやだから非常に考えさせられる、まあこれが結末がどう
ね、どうなるだろうね、あれもう本当に幸せになってほしい、
本当に
マジで、もう島崎さん死ぬエンドだけはなんとか回避したい。
まあどうなんですか、あとどれぐらいで終わるんですかね。
あもう結構切ってたよ。100日は切ってたから。
ねえ。まあちょっとそこは、本当の意味で平和をね、島崎さんの平和を願いながら、
なってほしいね。
ちょっとぜひ今回聞いてくださった方も、一緒にね、島崎さんの平和を願っていただきたいですが。
はい。
まあその、ね、まあだからまあ本当に、ポッドキャストしながらクリームソーダが飲めてる日常に対して本当にありがたみがわかる漫画という、今回はそういう感じでしたけれどいやいやまさに、はい、まあ、そんな中ね、はい、まあ、次回
どうしようね、
やっていくんですけれど、はい、さらにその前に、はい、やっぱりこうなんだろうな、人類の、
はい、
こう進化が止まらないという部分で、やっぱり今 AI ってすごいじゃないですか。
ああ、そうですね。そうなんですよ。
なんと
最近私ハマってる趣味がございまして、はい、空って知ってます ？SORA、空。
空。
はい。空ちゃん。空ちゃん。
天気予報をやってくれるキャラクターでしたっけ？
いや、
空次郎じゃないですよね。
にゃんぼうまんぼう？
いや、ごめんなさい。まあそう、僕らの時は天気といえば、すいません、にゃんぼうまんぼうでしたね。うん、あ、まあぼうでしたね。いや、今、そらじろうっていうね、天気を、キャラクターがいるんですけど、そら！
はい。
何ですか、それは。
ね、歌を作れちゃう、まあ、AI ですね。で、僕最近それで、接骨院とか、
はい、
まあ、ジムとか、
はい、
まあ、この、整骨院の本棚のテーマソングとか、あ、徳ちゃんと小木さんが、小木さんがやってる、
そう、こそりの曲も
テーマ曲を作っちゃって、うん、はい、バンバン作っちゃって。
なるほど、楽しくて。
うん、もう、令和の、あれですよ、
音楽プロ。
そう、小室哲哉で。なるほど、なるほどなと思って。
AI 小室哲哉で。
はい、
ああ。じゃあ今回、この番組の、 はい、エンディングの
テーマを作ってきました。
ありがとうございます。
はい、
おお、すごいですね。
タイトルはスッキリ声のメロディー。
はい。
スッキリ声のメロディー。
おお、スッキリ声のメロディー。
はい。
おお、なるほど。
ぜひ聞いてほしいですね。テーマ。
じゃあこれは、はい、杉が AI にいろいろ相談して、
はい。そうですね。あのまあ、歌詞はほぼ結構頑張って作った感じで。8割ぐらい AI の力も借りたけど。
AI。
AI と協力して。
今なんか AY って言ったのは、うん、なんかこのエンディングテーマ途中で、ちょっと HY っぽいところがあるって言ってました
ね。ああ、そうですね。はい。HY っぽいですね。
思わず AI のこと今 AY って言っちゃいましたけれど。なるほど、うん。じゃあちょっと今後、
はい、
ちょっとこの曲ね。
はい、しばらくエンディングテーマに使って。
使いたいなということで。うん、ああ、じゃあちょっと杉の方から、
はい、
接骨院の本棚。まあ、私は一向に構わん。の後にね。
はい。
じゃあ、エンディングテーマは、誰になんですか？誰、
ヤマトフューチャリング空。
ああ、ヤマトフューチャリング空で、
はい。
スッキリ。
声のメロディー。
メロディーでお別れしましょうか、今回は。
はい、そうですね。
あと次回の。
あ、次回ね、どうしましょう。かなと思って。
はい。
じゃあ、3つぐらい候補出していい？
はい。じゃあ、その中のどれかで、次回は、やりましょう。
そうですね。はい、じゃあ、1個目は、はい、さっき言ったあの、ヤンマガの殺し屋漫画。
ああ。
殺し屋漫画が続いちゃうけど。
そうですね。
ネズミの初恋。
ああ。
で、
なんかタイトルはなんかな、
いや、そうです。めちゃくちゃ面白いですよ。そう。そう。で、あとは、じゃあ、ルックバック。藤本先生の。
ああ、なるほど、はい。チェンソーマンの。
そう、ルックバック。まあ、読み切りというか単行本一冊の短編なんですけど。
映画にもなりましたよね。
そうですね。はい、あともう一つは、あ、でもこれいいかもしれないな。
ほう。
いや、やっぱこれにしますわ。
あ、
来週、次は。
次回は。
はい。ルナシーっていう作品です。
ルナシー？
はい。
ビジュアル系の？
いや、それと多分かけてると思うんだけど。
何それ。
いや、ルナシー、
知らない。
これやりたかった、そういえば。
うん、あ、そう、全然本当に知らないですね。
あ、本当ですか。
ルナシーっていうタイトルの。
ジャンル言っていいですか？
あ、じゃあ、ジャンルだけ教えてください。
は
い、
新旧スピリチュアル漫画です。
いや、わからんだ。
はい。
聞いてもわからんし、タイトルルナシーだし。うん、
まあ、全5巻なんで、サクッと読めるんで。
ラルクアンシェルとかないんですか、
はい、大丈夫です。
あ、そうだ。じゃあ、次回の、はい、セコツの本棚で紹介する作品は、ルナシー。
ルナシー。
はい。ということで、
はい、
じゃあ、わかりました。次また、漫画貸してね。
はい。私は一向に構わん。
はい。ということで、じゃあ、この番組、新しいテーマソングでお別れしましょう。はい、じゃあ、次の方から紹介お願いします。
はい、セコディの本来エンディングテーマ、
はい、
スッキリ声のメロディーでお別れしましょう。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。